1886年、ノルマントン号事件、船沈没が起き、イギリス人が日本人全員を見殺しにする。しかも、イギリス船長は3ヶ月の禁錮刑だけで済んでしまった。これに対し、国民の怒りが高まった。プンプン。しかし、お前んとこ憲法もないのに。条約改正って、プとなることを恐れ、日本はドイツを参考にして、1889年に大日本帝国憲法を作る。そして、その5年後、陸奥宗光が頑張って、領事裁判権の撤廃に成功した。1890年、帝国議会が開かれ、衆議院選挙が行われた。この時の選挙権は、25歳以上で、しかも、15円以上国税を納める男に限られていた。また、教育勅語を出し、国民は、どう生きるべきかを教えた。それから、4年後の1894年、朝鮮で抗語農民戦争という暴動が起きる。これを鎮圧に向かった、清と日本の軍は、そこでしばき合いになる。各地に移動しつつ結局、日本が清をしばく。これを日清戦争と言い、その条約を下関条約という。その条約で、賠償金として3億円もらい、リャオトン半島や台湾をもらった。で、この賠償金で、九州に八幡製鉄所を建てて、これが入試に出まくる。ちなみに、1894年が陸奥宗光の領事裁判権撤廃。しかし、下に寄りてきたかったロシアは、ドイツ、フランスを仲間にして、リャオトン半島、清に返したれ、ブーブーと三国干渉を行う。これに対し、日本は三国をしばききるほど力がなかったので、仕方なく返すことにした。この時、日本はいつかロシアしばく、許さんと心に決める。中国で外人を追い出せ的な義和団事件が起こり、ロシアが多量の軍を送り込み、そのまま居座った。ロシアが中国を乗っ取る気でいることは見え見えだった。しかし、日本は直接ロシアをしばけるほどの実力はなかった。そこで、イギリスと1902年、日英同盟を結ぶ。超重要。その2年後、日露戦争を始める。かなり有利に戦いを進めていくが、戦費が膨大になり、あまり長く続けたくなかった。また、ロシアも内乱などで弱っており、早くやめたかった。そこで、アメリカの仲介でポーツマス条約を結び、戦いを終わらすことにした。この戦争に一応勝利した日本は世界に一目置かれるようになり、ロシアにしばかれていた国々から絶賛された。パチパチ。ロシアとの決着はついていないので、日本は急がなければいけなかった。そこで1910年、韓国併合をして、満州に近いところを抑えた。日本に遊びに来ていた孫文は、三民主義を掲げ、清潰すと動き出した。そして、1911年、辛亥革命を起こし、中華民国を作った。しかし、その後を継いだ袁世凱は、共に戦ってきた仲間を弾圧し始めるなど、血迷ったので、国はまとまりのないものになった。ちなみに、1911年が小村寿太郎の関税自主権回復。近代化が進むにつれて、労働者の問題も出てきた。1901年には、田中正造は足尾銅弾鉱毒事件を訴えた。近代文学では、森鴎外や夏目漱石が活躍し、フランス絵画では、黒田清輝、高村光雲はお猿さんを彫った。西洋文化に押されていたが、フェノロサと岡倉天心は、日本美術の価値を見出した。黄熱病の研究をした野口英世もこの時代、